皆さんこんにちは、石原みちこです。石原みちこのファイヤー精神、今日は特別放送の2回目です。このコーナーは私の留学生活を記した旅記録を少しずつ紹介し、夢を追う仲間たちと共にチャレンジを続ける人たちへのエールを送りたい、そんな思いで作っています。私は昨年から今年にかけてロサンゼルスに留学していましたが、一度日本に帰国し、またロサンゼルスに戻ってきました。今回の放送では新しく挑戦したことや新しく出会った素晴らしい経験、そして一度帰国したからこそ感じる新しい様々なことをお話ししていきたいと思っています。前回の滞在中には私は語学学校へ行っていましたが、今回は前回よりも短い滞在のため、やりたいことを思う存分にできるよう個人でレッスンを取ることにしました。今日はその中で私が泣いたり笑ったり感激したり悔しく思ったり、一番感情豊かに過ごしているアクティングのクラスについてお話ししたいと思います。私が通うアクティングクラス、それはハリウッド近くにあるエリック・モリス・スタジオといいます。ここは私にとってとても思い入れの深いスタジオなのです。実は私は随分前から海外への留学を望んでおり、10年ほど前から文化庁により行われている女性制度、新進芸術家海外留学制度を利用して、なんとか演劇留学をできないか考えていました。しかしながら、この制度は選考がとても厳しい上に、日本で応募する際に合格した後の受け入れ先の了承を得ていなければ、応募さえもできないという、海外にコネクションのない人間にとっては非常にハードルの高いものでした。それでも私は応募したくて、何のあてもなくインターネットで調べたアクティングスクールに片っ端からメールを送り、相手に意味はわからないかもしれないけれど、日本の政府の援助を受けて海外で演劇の勉強したいので、あなたの学校で受け入れてもらえますか、といったような内容のものを送っていたのです。当然のことながらほとんど返事は返ってきませんでしたが、でもそんな中で唯一返事をくれたのが、今私が通っているエリック・モリス・スタジオのディレクターエリック本人だったのです。私はエリック本人から返事をもらったことが本当に嬉しくて、その時はまるで文化庁のその制度に合格したかのような気持ちになるくらい喜びました。もちろん結果は落選ではありましたが、国を越えてロサンゼルスという場所から見ず知らずの私に手を貸してくれたエリックの優しさの方が嬉しくて、心から満足したことを覚えています。それから数年、昨年ロサンゼルスに留学することになった私は、初めは全くできなかった英語と初めての外国暮らしに奮闘していて、エリックのスタジオのこともアクティングスクールに通うことも頭にありませんでした。とにかく今後アメリカと日本を行き来するための環境づくりを念頭に置いていた私にとって、できることは精一杯やるけれども、急がず焦らず今後のために確実に準備を続けていこうと思っていました。ですがある時ふとエリックのことが頭に浮かび、スタジオの住所を調べてみたら、私が滞在していたホームステイ先の家からものすごく近いことが分かったのです。それは留学生活から5ヶ月が過ぎており、もうあと1ヶ月で帰国という時期でした。ですから帰国前に見学だけして、また次にロサンゼルスに戻ってきた時に通おう、その時のために準備をしていこう、そんな気持ちで見学希望のメールを送りました。そしたらまたエリック本人が、もちろん来てくださいと返事をくれたのです。そして忘れもしない今年の3月30日、私はエリックスタジオの門を叩いたのです。その日は私にとってとても衝撃的な一日でした。本場アメリカのスタジオで実際に俳優さんたちが行っている稽古を生で見ることができる興奮と、そこにいる彼らはみんな本物の役者たちであるという現実、そしてエリックそのものも実はすごい経歴の持ち主であるという事実、その中にいる私、稽古は素晴らしくて、そして思っていた以上にエリックの人柄と行っている稽古がとても素敵で、 稽古を受けている生徒たちも魅力的で、私は見学が終わった後、何も躊躇することなくエリックに言っていました。私はあと1ヶ月で帰国しなければならないけれど、あなたのクラスを1ヶ月だけでもいいから受けたいのですと。そして私は前回の留学の時、1ヶ月だけエリックの下で素晴らしい経験をさせてもらったのです。それが今年の4月の話です。それから4ヶ月経った今、私は9月から再びエリックのクラスに通っています。エリックも私が帰ってきたことを喜んでくれ、その行動を称賛してくれ、また一緒にやろうと励ましてくれました。ですが現実は厳しく、第1回目のクラスから私はとても悔しい思いをするのです。それは前回の時は気づかなかった、エリックのスタジオに入ったばかりだったのでお客さんだったという事実。もちろんあの時はあの時でそれなりに得て帰ったものがあったのですが、あの時私がやったことは演技の稽古としては非常に初歩的な感情の解放だけだったのだということに、そしてそのことにすごく満足していた自分にも。今回の1回目のクラスの時に、私が日本でやってきた公演の一部でいいから我々に見せてほしいと言われ、私たちがやってきた大奥公演をエリックのクラスで見せるにはとても難しく、そのことを英語で説明することもできず、どうしようかと困っていると、本当に舞台をやってきたの？と聞かれてしまったのです。大奥は3年も前からやっている公演、それならどこか覚えていて、あなたができる部分があるはずでしょう、と。困惑と緊張で訳がわからなくなっていた私でしたが、とりあえず何かやってみようと、ある一人の奥女中を想定して、その女性が大奥最後の時を迎えて自害するところをやってみようと思いました。しかしながら最終的には自害できないその奥女中の思いを適切に表現することができず、また日本の江戸末期についての説明が英語なのでちんぷんかんぷんで、客席で見ていた生徒たちと私の間には激しい温度差を感じ、分かっていたことだけれど、言葉の壁の現実にこの時はとても落ち込みました。彼らが話していることは分かるけれども、あくまでも想像で完全にクリアには理解できない、そのもどかしさと、彼らが共感していることを私だけが理解できない悔しさがあり、とても虚しい気持ちでその日のクラスを後にしたのです。でも捨てる神あれば拾う神ありって、ディレクターであるエリックはもちろん次のモノローグについて一緒に考えてくれたし、ペアワークでも誰もがペアを組みたがるこのクラスの中ではベテランの女優さんだったロシアンが私の相手を買って出てくれました。だから私は自分が望んだものの、こうして大変な状況になった時には必ず誰かが手を差し伸べてくれて、一番いい状況が巡ってくるのです。本当に不思議なことに。この悔しい第1回目の稽古から2週間が過ぎました。その間2回のレッスンに参加し、この涙した稽古の次の週までは胃が痛くなるほど自分の番が終わるまで緊張して緊張して緊張しすぎて、自分の出番の頃にはすっかり疲れて、逆に力が抜けてよかったのかもしれませんが、出来の良さは置いておくにしろ、全身全霊でぶつかっていけば彼らは必ず受け止めてくれる、それは前回の時から分かっていたことだったので、この時も格好つけずにありのままの自分でとにかく素直にぶつかってみよう、それだけを考えていきました。グッドジョブ、なんて素晴らしい言葉なのだろうと彼らから教えてもらいました。私だけでなく、もがきながらも全力でトライしようとしている人たちに彼らは必ず言います。私も何度も彼らにこの言葉をかけてもらいました。やり遂げた後の私をみんながハグして包んでくれる、ステージから自分の席に戻るまでみんなが声をかけてくれる、精一杯やってよかった、心の底からそう思える自分にみんながしてくれる、虚しかった気持ち、孤独な思い、クリアにならない悔しさ、それら全部がよかったという思いに変わる瞬間、こんな瞬間が 最高に幸せだと思います。日本には謙遜という文化がありますが、彼らのこの褒める、称える、認めるという文化は人の内面を変化させるすごい威力を持っていると確信しています。ですから私もその人のいいところ、今いる環境のいいところ、出会うさまざまなことに対していいところ、すべてに対してグッドジョブと言える気持ちでありたいと思っています。彼らのこの言葉に私の心を変えてもらったように。ロサンゼルスに帰ってきてまだ1ヶ月、毎日ものすごくたくさんのことと出会っています。ですから私は再び言います。石原道子のファイヤー精神、ただいま健在、ロサンゼルスナウ。それではまた来週も聞いてください。 Have a good day!